聖書を朗読します。マタイの福音書9章35節から38節です。新約聖書17ページマタイ9章35節から38節です。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。また群衆を見て深く憐れまれた。彼らが羊飼いのいない羊の群れのように弱り果てて倒れていたからである。そこでイエスは弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。9章の最後の段落となります。4章から始まっているガリラヤ宣教の記事ですが、9章34節で一連の奇跡シリーズが終わりまして、10章から新たな局面を迎えています。これまで主イエスに付き従ってきた弟子たちが今度は主イエスから権威を授けられ福音宣教へ送り出されるということが10章から起こるからです。今日の箇所はその狭間にあります。これまでのガリラヤ宣教の総括という側面もありますが、それ以上に10章以降の内容の布石となっています。主イエスが十章で弟子たちを使わされるに至った動機がここにあります。私たちキリスト者も今この世界に福音宣教の働きをなすために使わされています。それで主イエスが動機とされたことを自分自身の動機とし、また主イエスが最初の一歩として祈るように命じられたことを私たち自身もしっかりと受け止めることができれば幸いです。最初の35節には主イエスの働きの全体像が書かれています。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。すべての町や村、これが主イエスの働きの範囲でした。ですから福音書に書かれているのは一部であって全てではないわけです。主イエスはカペナウムだけではなくガリラヤの町々村々の全てを巡られました。言い換えれば主イエスの福音宣教はガリラヤ地方の全住民に向けられたものでした。そして主イエスはその行く先々にある街道、すなわちユダヤ教のシナゴーグで教えられました。街道は人々の生活の中心にある場です。そこで教えられたということは、契約の民に対して公の場所ではっきりと告げられたということです。その教えの内容は、御国の福音でした。御国という言葉は王国という言葉です。王国の福音を述べ伝えられました。神の王国が近づいたという良き知らせ、それが御国の福音です。神の王国が近づいたというメッセージは、言い換えればメシアが来られたということを意味します。それや主イエスの福音宣教にはメシアが到来したことを示す印が伴いました。あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。それによって御国が来ているということ、メシアが到来しているということを世界に示されたのです。より簡潔に言えば、主イエス・キリストが来られたということが福音なのです。主イエスの存在自体が御国の福音なのです。これがここまでのガリラヤ宣教の全体像でした。この35節を受けて36節があります。すべての町々村々を巡って来られた主イエスは、その群衆たちをどのように見られたのでしょうか。 また群衆を見て深く憐れまれた。彼らが羊飼いのいない羊の群れのように弱り果てて倒れていたからである。深く憐れまれたと訳されているこの動詞は、心の中から、心の底から出てくる深い感情的な反応を表す言葉です。他の箇所ではかわいそうに思うとも訳されています。深い同情心です。苦しみや痛みの中にあるものへの深い感情的共感です。ヘブル人への手紙4章15節に、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありませんとある通りです。主イエスは群衆を見て深く憐れまれました。心を深く動かされたのです。その理由は、彼らが羊飼いのいない羊の群れのように弱り果てて倒れていたからです。羊飼いのいない羊の群れはなぜ弱り果て倒れてしまうのでしょうか。なぜなら羊は力がなく賢くもない、そういう生き物であるからです。羊飼いがいなければ羊はどこに行けばいいのか分かりません。どこで草を食べられるのか、どこで水を飲めるのか分かりません。また草にありつけたとしても放っておかれれば根っこまで食べてしまうので、その土地が枯れてしまい、もう草が生えてこなくなってしまうのです。また羊はチームワークが苦手であり、羊飼いがいなければ仲間と喧嘩して互いに傷つけ合ってしまいます。また羊は目が良くなく近くしか見えないので、目の前の草を食べるのに夢中になり、いつの間にか群れからはぐれてしまうのです。迷子の羊になってしまいます。また羊は弱い動物なので、クマやライオンやオオカミのような猛獣に狙われます。そのため羊飼いは夜通し羊の群れを見張って番をする必要があります。そういうわけで、羊飼いのいない羊は栄養不足に陥ります。飢え渇いてしまいます。また群れから迷い出て失われたものとなります。また獰猛な獣に噛み殺されてしまいます。まるでそのような羊のように、ガリラヤの人々は飢え渇き、痩せ衰え、傷つき、弱り果て倒れている。そのように主イエスは人々を見られたのです。それが神の御目から見た霊的な現実でした。もしかしたらその自覚が全くない人々もいたかもしれません。自分では順調で充実した人生を送っている、成功して満たされている、そのように思う人々もいたかもしれません。今のままでいい、そう思っていたかもしれません。しかし真実はそうではなく、彼らは神から離れ弱り果て倒れていたのです。では本来彼らには誰が羊飼いの役割を果たすべきだったのでしょうか。聖書で人々の羊飼いとしての役割を神から与えられた人々とは、イスラエルの指導者たちです。その筆頭は王様ですね。また祭司、預言者もそうでした。しかしこの時ガリラヤを治めていたのはローマ帝国の主権のもとにあった領主ヘロデ・アンティパスです。しかもヘロデ王家はユダヤ人ではなくエドム人でした。ヘロデ大王はユダヤ人の起源を取るため神殿を建てたりはしましたが、彼らは決して主を恐れる人々ではなく、むしろその逆でした。では祭司をはじめとするユダヤ教の指導者たちはどうであったでしょうか。サドカイ派の祭司たちは富に心を奪われ、神殿を商売人の家に変えてしまうような人々でした。律法学者やパリサイ人たちは人々には追いきれない重荷を背負わせ、自分では実行せず、外側は正しく見せて内側は偽善と放縦でいっぱいという人々でした。 羊飼いというよりもむしろ羊たちを苦しめ弱らせる、そのような人々が彼らを治めていました。それガリラヤの人々は闇の中を歩んでいました。死の影の地に住んでいました。もちろんそれは彼らが一方的な被害者であるということではありません。彼らは何よりも暗闇の圧政のもとにありました。それはすなわち一人一人が罪の奴隷であり、生まれながらの罪人であったということです。そこに根本的な要因があり、その上さらに羊飼いとして養い守り導く霊的指導者がいないことで、罪の悲惨さはいよいよ深まっていたということです。罪も汚れも何一つない神の御子からすれば、罪人たちは見捨てられて当然の存在であったはずです。しかし御子イエスはそうはなさいませんでした。それどころか弱り果て倒れている人々を見て深く憐れんでくださったのです。まさにこの御姿に表されているように、聖書の神は憐れみ深いお方です。罪人さえも愛し、救いを用意し、その救いに一人一人を導いてくださるお方です。だからこそ私たちも今キリストにある礼拝者とされています。それは私たちも深い憐れみを受けたということに他なりません。主イエスは私たちのことも深く憐れんでくださったのです。そしてこの憐れみについて重要な点は、他の箇所も参照しますと分かることですが、この憐れみにはいつも具体的行動が伴っているということです。例を挙げますと、同じマタイの14章14節、イエスは船から上がり大勢の群衆をご覧になった。そして彼らを深く憐れんで彼らの中の病人たちを癒された。深く憐れんで、憐れむだけでなく癒されました。また20章34節、イエスは深く憐れんで彼らの目に触れられた。するとすぐに彼らは見えるようになり、イエスについていった。深く憐れんで目に触れられた。このようにイエスにとって憐れみは心の中の感情だけで終わるものではありませんでした。具体的行動に結びつくものでした。人々に対する深い憐れみがイエスを突き動かす要因の一つでした。これらの行動に限らず、そのご生涯のすべてがこの罪人たちへの深い憐れみによって動機づけられたものであったのです。主イエスは私たちを深く憐れんでくださり、その具体的な現れとして十字架にかかってくださったのです。それでは今日の箇所の文脈では、主イエスはどのような行動をこの後に取られたでしょうか。それが10章につながっています。10章1節にありますように、主イエスは深い憐れみのゆえに、弟子たちに権威を授け派遣されました。ただしその前に9章37節と38節が置かれています。37節、そこでイエスは弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。このようにイエスは畑の収穫という例えで福音宣教の現状を表現されました。収穫は多いが働き手が少ない、人手不足ということです。麦が、麦に限ってはいませんけれども、麦がたくさん実っているのに労働者が少ししかおらず、実りを収穫できないという状況です。では福音宣教における収穫とは何でしょうか。13章に は種まきの例えや良い麦と毒麦の例えがあります。ここでも同様に、それと同様に福音宣教の良い実りの借り入れを意味しています。つまり人々が悔い改めてキリストを受け入れ、神のものとされるということです。そのことについてシュエスは、収穫は多いと言われました。畑が多くの実りで色づいているということです。この御言葉について、もちろん不服があるということではありませんが、なかなかその通りだとうなずくことができない、そんな思いが聖書を読み始めて以来、私の心には常にありました。なぜなら、自分が生きている日本社会に適応して考えた場合に、収穫が多いとはとても思えないからです。むしろ収穫は少ないが、働き手ももっと少ないとあった方が、現状に符合するように思えてしまうのです。日本ではキリスト者は超少数派です。ましてやこの2023年現在においては、日本における福音派の諸教会は衰退期に入ったということが、客観的なデータをもとに分析された結果として言われていることです。一昔前では、日本の中でも福音派は比較的勢いがあり、一応成長していたわけですが、もはやその福音派さえも衰退が始まってしまったわけです。もちろんその要因としては、2011年から日本の人口が減少していくばかりという社会の構造があります。さらにそこにコロナ禍が重なったことで追い打ちをかけられたということです。もはやですから、感情的に盛り上がって若さと勢いと熱量で駆け抜けて何とかなるという時代ではなくなってしまったのです。まずはこの現状をしっかりと受け止めた上で、今この時代に置かれた私たちは何をすべきか、どのように使命を果たしていくべきなのかを、キリスト者一人一人が真剣に考えていかなければならない状況にあると言えます。それでもシエスは、収穫は多いと言われました。ではシエスがこのように言われたときには、状況は違ったのでしょうか。実は違わなかったのです。イエス様の時代も同じでした。ガリラヤの町々を巡り、教え、印を、力強い印を行われましたが、最終的に悔い改める人々は非常に少なかったのです。第一コリント15章6節には、復活された後、キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れましたとあります。この500人以上の弟子たちとは、そのほとんどがガリラヤの人々であったと考えられます。シュエスとエルサレムに入り、道に上着や白を敷いて賛美した人々のことだと考えられます。そして500人以上というのは、もちろん復活の証言者としては十分に多い人数と言えます。しかしガリラヤ宣教の実が数百人であったとしたら、決して多いとは言えないのではないでしょうか。むしろガリラヤの町々は全体としては神の国を拒み、キリストを拒みました。それでもシュエスはここで、収穫は多いと言われたのです。私たちと似たような状況の中でそう言われたのです。だからこそ、今私たちにもシュエスと同じように世界を見る視点が必要ではないでしょうか。確かに福音は知恵ある者たちには隠されており、父に選ばれた幼子たちにのみ明らかにされています。ガリラヤ宣教の収穫は数百人程度でした。 しかし後にその数百人からキリスト教会が始まっていきました。世界中に福音が述べ伝えられていきました。私たちのもとにもそれが届きました。全人類に対する神の救いのご計画は着実に実行されているのです。そして私たちもその中に置かれています。そして最後の収穫の時には数えきれないほど多くの歴史上のすべての生徒たちが神の御前に集められるのです。主イエスは全能の父の御業に信頼し、その最善のご計画を信じきっておられました。だからこそ収穫は多いと言われたのではないでしょうか。それゆえ私たちも今信仰を持って主イエスと同じようにこの世界を見ようではありませんか。永遠の神の御前に畑は色づいており、収穫は多いのです。しかしそれが見えていなければ、信仰の目を持って見えていないとすれば、私たちは働き手になろうとはしないのです。何も実っていないように見える畑に行って収穫しようとする農夫はいないからです。どうせ福音集会に集ったとしても自分にはすることがない、求道者や未信者の方はどうせ来ない、救われる人もどうせいない、そのように考えていれば働き手になろうとはしないのです。だからこそ私たちは収穫の多さに気づいている必要があります。働き手が少ないと主イエスは言われます。御国の宣教の働き、その内容は35節にあります。35節のような街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気患いを癒された、これをできるのがこの時には主イエス一人しかおられませんでした。それがこの時の状況です。それへシエスは働き手が少ないと言われたのです。ですからシエスは十章で弟子たちに権威を、ご自分の権威を授けて派遣されました。しかしその前に弟子たちに命じられたことがありました。それが38節です。だから収穫の主に、ご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。このように主イエスはまず祈ることから始めるように言われました。宣教の働きはいつもこの祈りから始まります。収穫の主に、ご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように。それはその畑の持ち主に農夫をもっと送って人手を増やしてもらうよう頼むということです。それはなぜなら畑の持ち主の責任であるからです。ですからその要請がもし適切な正しいものであれば、必ずその持ち主はその要請に応えるわけです。ただもちろん誰をどこにどれくらい配置するのか、それを判断するのは持ち主のすることです。ここで言われた収穫の主とはもちろん神ご自身のことです。神は語る神であられ、宣教する神であられます。宣教の神です。そして神こそが宣教の主であられます。そのお方にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいとシエスは言われました。もちろんこのように言われたシエスご自身はすでに同じことを祈っておられたということは間違いないことです。このようにシエスは世界大の御業を祈りから始められました。 弟子たちにも働き手である前に祈り手であることを求められました。それに私たちにもこの祈りを祈る責務が与えられています。収穫の主に働き手を送ってくださるよう祈ることは私たち教会に与えられた責任です。そして神は私たちの真実な祈りを喜んでくださるお方であり、また私たちの祈りを永遠のご計画の中に組み込み、ご栄光のために用いてくださるお方です。だからこそ私たちもこのように祈りましょう。そしてもう一つ私たちが覚えたいことは、弟子たちがこのように祈った結果、その答えとして送ってこられた働き手は誰だったのかということですね。そうです。それは十章を読めば明らかなように、このように願った弟子たち自身が、その祈りの答えでもあったのです。したがって私たちもこの祈りを全くの人事として祈ることはできません。自分自身がその祈りの答えに含まれているかもしれないという恐れや期待や、そのような緊張感が伴う祈りとなるはずです。ですから私たちはこのように祈ることによって、自分の人生を主キリストに委ね捧げるようにも導かれていくのです。今こそ私たちはこの祈りに召されています。なぜなら人々は、羊飼いのいない羊の群れのように弱り果てて衰えているからです。倒れているからです。また収穫は多いが働き手が少ないからです。教会が衰退するとき、働き手は不足していきます。牧師や長老になろうとする人が不足します。奉仕者が不足していきます。献身者はいよいよ少なくなります。だからこそ今私たちは宣教の原点であるこの祈りに立ち返るべきではないでしょうか。とはいえ私たちは悲壮感や焦燥感にとらわれる必要は一切ありません。なぜならキリスト者の喜びはいつの時代でも不変のものであるからです。そもそも私たちが憐れみを受け、許されて救いを受けたこと自体が、本来であれば考えられないような奇跡であるからです。そのことを私たちは喜ばずにはいられません。感謝せずにはいられません。それゆえ私たちは、十字架のことは、信じるすべての人に救いをもたらす神の力であるということを知っています。十字架の力、そして最善のご計画に心から信頼しつつ、収穫の主に働き手を送ってくださいと心一つにして祈り求めていこうではありませんか。お祈りいたします。全知全能の父なる神様、すべてをすべ収めておられるあなたの皆を賛美いたします。罪人を見捨てるのではなく、涙されるほどに深く憐れまれ、そしてご自身を罪のための供え物としてくださった主イエスの皆を褒めたたえます。また今も働き手を使わすことによってご自身の働きを成し続けてくださっていることを感謝します。それを私たちは祈りたいと願います。収穫は多いが働き手は少ない、そういう状況にありますから、どうか働き手を送ってください。またこの時だけでなく、この祈りを途切れることのない教会の常の祈りとすることができるように助け導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。